みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。
この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
立川談笑です。年末の話を一席申し上げますが、出てまいりますのは、魚屋の勝五郎、通称魚勝という男でございまして、これが朝暗いうちからおかみさんに起こされておりまして、ちょいとお前さん起きなさいよ、ほらお前さん、ねえ貸し言っとくれよ、飽きない言っとくれ、もうねうち釜の蓋開かないよ、お足ももういくらもないんだよね、言っとくれよ、分かった分かったよ、必ずさ明日から間違いなく行くから、明日からって昨日もそう言ってお酒飲んだんじゃないかね、言っとくれよ、行きなよ、行きな、分かったって、あらもう支度もそっくりしてあるじゃねえか、いや行かねえじゃねえんだよ、一月行ってね、いいよ今日これから行くんだからさ、じゃあおっかい行ってくるぞ、気をつけてね、あの喧嘩しないで、あって行ってくるよ、もう追い出されるようにして出てきちゃった、まだ暗いしね、魚屋なんて寒いしね、そんな商売じゃねえかな、おっかねえやつ怒ってたね、おはようぃす、なんだおい、貸し誰もいねえじゃねえか、ゴーン、おっかねえやつ時ちげえとこしやがった、これからなうち取って返してってそんな時間もねえしな、そうだ浜へでも降りてみるかな、久しぶりにな、よいしょっと、日が昇ってきやがった、親方情けねえね、勝五郎。おっかに絞られてこうして出てきましたよ。こうして仕込んでもらったんですからね。精出して、魚屋鍵をしっかりやりますよ。そっから見といてくださいね。よし。さあ、行くかな。ひょいと見ると、波打ち際に何か黒い影が見える。こいつをこう、キセルでもって手繰り寄せてみるというと、これが川の財布だ。ずいぶんと古ぼけてはいますけれども、ずっしりと中身が重い。こいつをガッと開けてみるというと、中にはなんと金が入ってる。いや、金だ。おっか、開けろ。ちょい、お前さんごめんね。ね、間違って起こしたんじゃないよ。いつもぐずぐず言うから、どうでもいいんだ。後閉めろ。誰か追っかけてこねえか。ねえ、やだよ、また喧嘩、喧嘩じゃねえんだ。だ、とじゃろ、こっち。見てみろ。何よ、その汚い財布はさ、ねえ、貸し入れていいから見てろってんだ。この中身がザッと。どうだ、やだ、お前さんこれ、お金じゃないか。どうしたんだいこれ。浜でもって拾ってきたんだい。どうでいい、どうでいいってさ。ねえ、これ落として困ってる人いるよね。だってこんだけ古ぼけた財布だよ。落としたやつはもう開けられてるに違えねえや。これによ、海から買ったものはこれみんな魚屋のもんなんで。いいのかな、そんないいんだよ。いくらあるのさ。いくらって俺今拾ってきたの今だい。数えてみろ。私が数えていいのかな。いい、じゃあ数えてみるよ。ひふみよいつむななや。ねえ、お前さん今何時だっけ。時そばだ、それは。帰ろうね。いい、任せろ。四十二両。どうで、俺が貸し行った方がいいと思うか。行かなくていいんじゃないかな。友達呼んでよ。ご視聴してやろうじゃねえか。酒もふんだんに買ってな。おめえだってそんな汚い着物着てねえでよ。きれいな着物あつらようじゃねえか。私もお金使っていいのかな。いいんだよ、四十二両だな。それからだ、この四十二をおめえのいいところに隠しておいてくれ。いいか。俺の友達集まってきてみんなピーピー言ってるやつらばっかりなんだ。この金がうちにあるなんてことになったらな、貸してくれの回してくれっていうことになるに決まってるから、隠しておいてくれ。いいな。じゃあ俺また一寝入りするから、なんてんで。さあ、一寝入りをしまして悪い友達が集まってきます。酒盛りで大盛り上がり、明くる朝になりまして、ちょいと起きてよ、お前さん、 貸し言ってくれよ、飽きないってくれ。え、もううち釜の蓋開かないんだよ、お箸がないの。ねえ貸し言ってくれよ。昨日拾ったあれがあるじゃねえか。何が？昨日拾った浜でもって拾ってきた四十二郎があるだろ。何それ。おい、いくらか行くのはいいけれどね、そっくり行くってのはダメだよね。え、拾ってきた四十二郎、俺が浜に行ってないじゃないか。昨日浜になんか行ってないよ。え、貸しに行ってないよ。四十二郎拾ってないよ。め、拾ったよ、貸し行ってないよ。え、いつもみたいに起こしたらお前さんまたグズグズ言って寝ちゃってさ、え、でなんだか知らないけどむっくり起き上がって、あははあはは、よかったよかったって、え、友達呼んでごちそうしたと、そうほろごちそうしてよ。え、あ、寿司のおけでもなんでもあるじゃねえか、酒だるだって。え、あれが夢でねえ証拠だよ。夢だよそんなの。お前さん夢を見たの、夢でねえ証拠だろ。え、酒だるだってあるじゃねえか。え、あれは私が下げられない頭方々で下げて借りてきたんじゃないか。みんなこれ借りたお金でもってみんなにご馳走しちゃったんだよ。ね、情けないねこの人は。え、もうお金拾った夢見たんだ。ああそう、四十二郎拾ったの。じゃあお魚屋さんみんなお金持ちだね。いいね。ちょっと待ってくれよ。え、じゃあおめえが言ってるのはなんだ。え、俺が昨日貸し行った金拾ったっていうのが夢で、でみんなにご馳走しちゃったのが本当っていう、そういう不都合な真実について述べてるわけ。どうでもいいよお前さん、もうダメだ私たちね。このままここで口当てよ。この通りだ。すまねえ、申し訳ねえ。なんだよお前さん。ああ、そう、夢か。情けねえ亭主持ったなおめえもな。うん、これよ。おう、心入れけるよ。おめえ泣かせるような真似はもう二度としねえ。ああ、酒一滴もの真似、菓子一日たりとも休まねえ。ああ、そのつもりで言ってくれ。当てにしていいのかな、俺がおめえ一遍だって嘘ついたことあるか。そうだよね。うん、じゃあおっか、行ってくるよ。お前さん気をつけて行ってらっしゃい。なんてんでさ、これから一生懸命に精を出して働きました。もともと腕がいい、目が引く魚屋さんで、切符もいいというところから、その魚勝が一生懸命に仕事に励むのですから、すぐにお客さんは戻ってまいりまして、3年の後には立派な寝台でございます。表通りに何人も若い者を使おうというような魚屋の主に収まりまして、そんな大晦日のことでございまして、お帰りなさいまし、お帰りなさいまし、お帰りなさいまし、お帰りなさいよ。なんだなんだ、片付け済んだのか。じゃあいいよ、ここにな、湯煎やるから、みんなの持って、しまい湯まだな、混んでるから、急いで今のうち行ってこいよ。じゃあ行ってきます、行ってまいります、行ってまいります。丸くなって行っちゃやった。あらお前さんお帰りなさい。行ってきた行ってきた。ねお前さんどうだった。収まったよ、収まった。あっそう、じゃあ何かいお前さん。年が改まるというと、あの貸しに仲買のうち一軒持つってそういうことになるのかい。ああそういうことだ。あらまあお前さん、よくここまで辛抱したね。この魚屋だって立派な寝台なのにさ、さらにまた仲買なんか、いやいやいや俺の働きじゃねえよ。稼ぎ男に来るようなおめえのおかげだ。この暮れに来てな、仲買の株が開くんだけれどもやらねえかって100両と言われた時にな、おめえに相談したら、あいよってんで100両右から左だ。おめえのおかげだと思ってるよ。ありがとうな。お前さんの稼ぎだよ。ああそう、何、福ちゃん、いいよ飲んでみろ飲んでみろ。畳変えたんだ。昔からいいよな、畳と、古くていいものもあるんだな。いいよいいよ福ちゃんな。なんか浮かんでやる。まあまあこんなもんだろ。除夜の鐘が鳴ったら、若い人たちみんな湯行っちゃったからさ、二人きりになっちゃった。借金取るも来ねえんだ。いい年越しだね。あのさ、何夜頃なんてことはねえんだから、何だったかな、私も何喋ろうとしたんだかな。 何お前さん、台所なんか立ってどうすんの。いいんだ、おめえ来なくていいからよ。明日正月だから、若い人たちによエビ食わしてやろうと思うんだけどな、下ごしらえをしようと思うんだけどねえんだよ。あれおかしいな、どこ行った。見ると女房がうつむいて肩をゆすらせております。膝の前には古ぼけた革の財布。これには勝五郎気がつきますんで、ごめんなさい、私がずっと嘘ついてました。浜で四十二を拾ったの夢だ夢だ。お前さんいい人だもんだからすっかり信じちまって、おかすまねおかすまねって一生懸命に働いて、私がずっと嘘ついてました。ごめんなさい。俺知ってたよ。俺も今それ取りに行ってたんだ。出所のぬかみそだの巻だろ。あのな、夢か夢でねえかぐらいわかるんだよ。なんだか嘘をつかねえおめえがよ、夢だ夢だってから何かあるんだろうと思ってな、俺こっちは話は合わしちゃいたけれどもよ、おめえが出かけるってと、買い物だろうが湯に行くんだろうが、うわーってんで俺は一人で家探しよ。もう床板剥がしたぞ、俺は床下掘ったぞ。1年ばかり経った頃かな、ひょいっとあのここに越してくる前の、あの裏長屋にいる頃の時から一緒だよ。あの床下のぬかみそだるの脇な、そこのところにひょいっと出てきたんだ。とにかくそれまでどこに隠してたのか、それが聞きてんだ。教えてくれよ。怒ってるわけじゃねえんだよ。あの時嬉しくて、あの溜まってる店賃を大家さんのところに持ってったら、お前ってこんなにいきなりどうして払えるんだって、これこれこういうわけで亭主が拾ってきたって言ったら、バカ野郎、そんな金に手をつけたらとてもてめえの亭主はもうまともじゃ持たない、手が後ろに回っちまうってんでお奉行所に届けて、で1年後落とし主が現れないってんでお酒は死んだって。奉行所か、奉行所は探さなかったな。いや怒っちゃいねえんだよ、その通りだよ。いや四十二郎だよ、毎日飲んで遊んで暮らせるようなそんな鷹じゃねえやな。なあ、おめえが嘘つけねえ、おめえがよこうして嘘ついてくれたおかげでこの神殿だよ。ありがてえと思ってる。おめえが苦しい思いして嘘ついてくれたおかげだ、ありがとうな。年が改まるが来年もまた一つ頼ま、今年一年お疲れ様。お前さんもいい人だね、お疲れ様。そうだ、お前さんお酒飲んじゃうか。酒ねえ、昔みたいなさ逃げる酒じゃないよ。ねえ、ほらほら買っといたんだよ。ねえ飲んどくれ飲んどくれよ。いいんかいいんかい。いや俺本当に飲んでねえんだよ。いいの。ああそう、ああ逃げる酒じゃねえのな。ああ久しぶりだねこの匂いね。しばらく。よし、じゃあいただくよ。よそ、どうしてまた夢になるといけねえ。こんばんは、立川談笑でございます。そして
東京 FM アナウンサー村田睦美です。今週はいつもよりたっぷり談笑さんの落語をお楽しみいただきました。芝浜でした。
はい、
大ネタって言われてるんですか。
そうですね、
大ネタっていうのは長いって言うんですか、もともとが。
そうですね、長くて、これ、かける人は1時間以上一席だけど、で大ネタ、しかもその笑いの少ない人情話というですね、
大晦日のお話でね、
で冬にそういう人情話って多いんですよ、なぜか。文七もっといとか富久だとかね、でも夏のねそういう人情話のネタって意外にないんですけどね。
そうか、じゃあなんか日本人は寒くなるとそういう心温まる
話が聞きたくなるのかもしれないですね。なるのかも
し
れないです
ね。ね、でしかもこの番組のキャッチフレーズはお金を学ぶ落語の時間というね、はい、そういうことですから、そのいろんな面でお金の大切さというのも考えさせられる話
ですね。本当ですよね。なんかちょっと考えさせられる部分たくさんありました、うん、勝五郎さんがお財布を拾ったと、うん、それをパーッと使ってしまうかもしれないところを奥さんがしっかり止めて、うんうん、夢だと言って、そうそう、使わせないようにしてキープしておくと、うんうん、これはもうまさに無駄遣いをしないというところですよね。
そうそう、うん、でも今回この場合は、うん、その積極的に隠しておこうというよりも最初嘘をついてしまったがために出せなくなったっていうような側面もあるんですよね、そう、割とで最初のうちはおかみさんも一緒になって無駄遣いしちゃえっていうようなつもりだったのかもしれないけれども
喜んで嬉しくてね、
うん、そうそうそう、うん、ね、あの大家さんに脅かされて、あじゃあじゃあじゃあってあんなに喜んでるんだし夢にしちゃおうかなっていうね、うん、だからそれが功を奏したというか、うんうんうん、怪我の功名というところですよね、
はい、
うん、だからその働いた中からじゃなくてこうまあまあ濡れ手に泡というかね、落ちてきたような四十二流ではあったけれども、このお金の使い道というのをきちんと決めるっていうのもね、うん、そう、うん、考えさせられますよね。
確かにね、うん、それ42両っていうのは今のどれぐらいの感覚で聞けばいいんですか。
ですから1両あたり10万円
10万円、
1両あたり10万円っていうふうに大体私は説明をしてますね。
あ、じゃあ420万円ぐらい、
そう、
あそうか、じゃあ使ってしまおうと思えば使っちゃうぐらいの額なんですね。 そう、うん、その辺がやっぱりちょっとミソですよ ね、う
ん、何十年も遊んで暮らせる額ではない、
ない、うん、まあ、あの勝五郎さんが芝浜で42両の入ったその革の財布を拾って、うん、ほら財布っていうと以前お金の使い方を考える上で3つの財布に分けるってありましたよね。
生活に必要なお金と、いつかだけれども使うのが決まってるお金、うんうん、あとはしばらく使わないであろうお金っていう、うん、その3つに分けるんですよね。
その中のこのしばらく使わないであろうお金、うん、これを、まあ、そのままにしておくんじゃなくて、なるべくこう自分に合った方法でお金に働いてもらおうということを考えていきたいと思います、
うんうん、そうですね。どんな方法があるんでしょうか
ね、あの芝浜のように突然大金が手に入るっていう場合は、うん、まあ、例えば相続だったり、うん、これが一番可能性として、うん、まあ多いかもしれないですよ ね、うん、
ではね。
であと稀に宝くじが当たる、うん、とかね、うんうんうん、まあ、どうしたらいいのか、その方法については、うん、この番組に収まりきらないトークを詰め込んだスピンオフ、うん、みずほ証券のホームページの番組アーカイブページからいける落語千金ここだけの話にご用意しておりますので、こちらの方ぜひ聞いてみてください。
ここからが面白い、ね、そうそうそうそう、だから今回のその芝浜の場合には、ええ、ね、あのおかみさんの方がまあ無理やりというかね、ええ、うん、この金はないんだよ、ないことなんだよっていうふうにこれ、まあ、ずっと取っといたんだけれども、どうせだったらその四十二両働いてもらってもっと増えている方が嬉しいですよね。
そうです
ね、そうそうね、万が一というのはいい方にだって起きるわけですよ、うん、その準備だけでもしておきましょうね。落語千金ここだけの話もぜひお楽しみに。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、東京 FM FMO落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。
今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけます。お好きな時間にぜひどうぞ、
はい、
そして番組でもお知らせしましたが、みずほ証券のホームページからいける落語千金ここだけの話では、芝浜から学べるお金の働き方、うん、こんなテーマでトークを展開していますこちらも合わせてお楽しみください。
はい、
さあ、そして今週は番組をお聞きのあなたに日頃の感謝の気持ちを込めて、いつもよりパワーアップしたプレゼントをご用意いたしました。抽選で1名の方に5万円分のアマゾンギフト券をプレゼントいたします。
5万円、
5万円です。
なんか高くなってないですかこれ。すごいな。
すごいですね、
はい、5万円、1人に5万円
はそうです。お1名様に5万円です。
いい番組じゃありませんか
応募の方法をお知らせしますね、はい、来週10月28日日曜日の24時までに、うん、まずは東京 FM の公式ツイッターアカウントをフォローしてください、うん、そして今から発表するキーワードを入れたお金にまつわる川柳をあなたのツイッターアカウントでつぶやいてください。
川柳をつぶやくんだ、はい、ツイッターで、はい、
必ずハッシュタグ落語千金、これあの漢字です、うんうん、落語千金と入れてくださいね、
うん、入れないとただつぶやいてる人もいるからね、はい、あ、じゃあこれだけキーワード、はい、いきます。キーワードは夢。
芝浜にも、ね、はい、出てきました。 夢でお金にまつわる川柳です。
はい、ハッシュタグ忘れずにね。
談笑さん、はい、突然で申し訳ないんですが、はい、お見本を出してもらってもいいですか
では、夢を織り込んだ、あ、お金にまつわるか。
そう、
うん、一石で大金稼ぐ夢を見た
おお、講座一石で、
はい、
あの番組スタッフがツイッター上捜索するんで必ずこのハッシュタグ、うん、落語千金感じです、はい、落語千金これ必ずつけてください、うん、さらに本日からみずほ証券のホームページの番組アーカイブページからいける落語千金ここだけの話を聞いてその中で発表されるキーワードと感想を送ることで素敵なプレゼントもご用意しております。
これ5万円のほかですね。
そうです、うん、あのさらにということですね、うん、詳しくは番組ホームページをチェックしてみてください、はいはい、
川柳どうぞ気楽に考えてみてください、
はい、
楽しみにお待ちしてます、それでは一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。
投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。